ちょうど、
はい、
40年前、
40年前生まれてない、
1984年と、
1984年
と聞いて何を思い浮かべますか。何か思い浮かぶものありますか。
1984年、
うん、
まず僕は生まれてません。
はい、
わかんないけどバブルとか起きてたんかな。わかんないけど、
ああ、まあでも確かにそのぐらいの時代か。
うん、
うん、
正直申し訳ないです。80年代の、
うん、
個別のイメージがあんまないかも。なんか80年代ソングとか、
うんうんうん、
とかでね、よく特集されてるイメージあるけど、
はい、
80年代だから昭和の終わりですよね多分もう、
そうね、89年とかが平成元年なんで、あ、まあその昭和が終わる5年前、
全く個別の事象が思いつきますよね。なんか90年代とかだったらね、
うんうん、
地下鉄サリン事件がとか、なんかそういう、
はいはい、
まあ、平成の始まりだと思う。
距離によってそれかい。
ごめんなさい。とか、なんか個別のね、出来事とか思いつくんですけど、はい、昭和の終わりって何があったんだろうね。全然思いつかないよ。
日本で。
日本で。
まあ起きた出来事というか、始まったものがありまして。
はい、始まったもの。
実はこの1984年、うん、新語・流行語大賞というのが、
あ、そうなんだ。
始まった年。
意外と、そんなも古いんだ。
うん。新語・流行語大賞がもう40年前
なんですね、
始まったのが。
あ、はいはいはい、
なんか
ユーキャンのやつですか。
あ、そうそうそう、
あ、はいはいはい、
最初はユーキャンがやってなくて、
ユーキャンも40年前からだったんだ。あ、違う違うのか、ユーキャンやってないんだ。
最初はユーキャンじゃなくて、自由国民社っていう出版社が主催してて、
ちょっと80年代っぽいな。
そうね、
はい、
で、今もね、主催は自由国民社なんだけど、ユーキャンが協賛してやってるので、ユーキャンの新語・流行語大賞というふうになってるんですけど、
はいはいはい、
この自由国民社っていうのは現代社会の基礎知識みたいな本を毎年、うん、出版してる会社です。
固めの会社って感じですかね、
うん、はいはい、でちなみに第1回の流行語大賞、オシンドロームという言葉です。
オシンドローム、
オシンドローム聞いたことあります？
なんか推し活をする時の
現代だな、
陥ってしまうなんかシンドロームみたいな感じですか。はいはい
は
い、
あれドラマのオシンってご存知ですか？
オシンはまあ知ってます。はい、あ、その時代なの。
はい、
古い、そうなんだ。オシンっていうね、
うん、
あれは
NHK
のドラマかな、
はい、
があったってのは知ってます。
はい、
なんか女の子が主人公で、うん、まあ、いろいろ苦労するんでしょ。
はい、そういう話ですね。で、世界各地でも放送されて、
あ、そうなんだ、
はい、日本国内でももう爆発的なヒット、
うん、
おしんという、はい、まあ、ドラマに影響されて、
はい、
例えば NHK にお米が例えば1トン届いて、
は
い、これはあのおしんにあげてくださいみたいなとか、
は
あ、なんかそのドラマでそのおしんをいじめてる人の家に透析とか落書きがあったりとか。
まあまあありそう。
はい、
はい、
そういうなんか日本国内がそのおしんを基準にしてなんかこう病みたいな状態に陥っていたというので、まあそのおしんドロームっていうのが流行語大賞にまあ選ばれたんですけど、
まあ面白いですね。はい、
一方でこの年にまあ日本で出版されたある、まあ、哲学の本、浅田彰さんの闘争論という本なんですけど、ここにはねある一つの予言が書いてあったんです。これ予言の書なんです、
はい、予言の書なんですね、
はい、で僕は2年前ぐらいにこの予言が現実となったんじゃないかなと思ったんですよ。
なんだろう、2年前の出来事すら怪しい、ね、84年もなかなか怪しかったけど、2年前なかったっけ、コロナがあったなぐらい、なかったっけコロナのこと。
どういう予言が書かれていたか、
はい、はいはいはい、
ご紹介しましょう。
はい、お願いします。
浅田さんって経済学を修めた人なんですよ。うーん、あー、そっ
ち系なんだ。はい、はい、
この時には京都大学経済研究所助教授、
ああ、ちゃんとしたあれなんだ、うん、そういうあの、もう学校の先生、
ずっと京都大学にいるような方で、
そうなんだ、
数理経済学ゲーム理論を専攻するんですけど、これは社会哲学の、
はい、
まあ、本です。
うーん、
その中にね、もう始まって11ページですよ、
うん、
いよいよ大予言が下されるべき時だ。
おー、すごいすごい書き方だね。面白い、
そうよ、すなわち、
はい、
パラノ人間からスキゾ人間へ
は
住む文明から逃げる文明への大転換が進行しつつある。
は 確かに当たってるとはならないですねまあ何を言ってるか分かんない
1年前のね、うん、紅白、はい、歌合戦、はい、事件が起きたんですよ。とある22年の年末から23年の年始になる時、
はい、嘘、今年はねあれがありましたね、けん玉チャレンジ中にけん玉落とす人がいたっていう大事件が起きましたけど、はい、それ以上の大事件
あり
ました。
あれをそんなに大事件として取り立ててあげない
で。あ、すいません、はい、それ以上あったんですか？なんか
ありましたよ。紅白歌合戦史上初、うん、アニメキャラがリアルタイムで登場して歌唱を披露するということが、まあ、行われました。
そうだったんだっけ。
うん、そうだったんですよ。
アニメキャラが歌う。
アニメキャラが歌う。
へ
ー、リアルタイムでアニメキャラが歌う。
意外とすごいことしたのね。
すごいことしたんですよ、
うん、なんか初音ミクしか今頭に浮かんでない。初音ミクがなんか、
ね、あれはアニメキャラかって言われるとちょっと微妙だよな。
また戦争が起きそうなこと言ってしまった
そうね、ちょっとね、はい、意見が割れそうですけども、2022年の8月に公開された映画、はい、ワンピースフィルムレッドの、
はい、
劇内キャラクターのですね、
あれ22年だったんだ。
あれ22年ですよ。
2年前なんだ、
はい、
去年ぐらいのイメージだったわ。
あ、月日が経つのは早いですね。
早いわ。
あれだって僕がちょっと覚えてるのは、はい、ゆるがくとハウスで、はい、鴨川で、千葉の鴨川で先行した時に、うん、はいはいはい、なんかフィルムレッド見ましたみたいな話をですね、
あ、そんな感じ
したのをね若干覚えてるんですよ。
はいはいはい、まあでもありましたね、フィルムレッドありましたね、はい、
あれ22年の8月公開でして、
はい、CM 死ぬほど見ましたよ。
あ、見ましたよね、うん、あれね、はい、キャラクターの
歌さんね、
歌さんがいます、うん、この歌さんが紅白歌合戦で、まあ、歌唱を披露したんですね。
へえ、知らなかった。あ、知らなかったっていうか、まあ、知ってたかもしれないけど記憶から消えてたわ、
うん、うん、まあ、歌唱歌自体は、うん、アドさんが
だったよね、確かね、
担当しております、う
ん、そんな記憶がある、
うん、でただ、まあ、今年の23年末から、うん、24年の初めにかけては、うん、はい、このアドさんが、まあ、初出場という。
お、そうなんだ、出場したんだ、アドさん。
はい、ことだったんですよ。
へえ、
京都の東本願寺かなんかにステージを作って、
東本願寺、
はい、そこで歌をこう歌うみたいな感じで、
すごいステージですね、はい、
これをなんかさ、初出場って言ってるのがなんか面白くないですか。だって去年は歌としては出たんですよ。
出てたね、初出演なのか。
なんかこの辺さ、なんか日本のメディアにある着ぐるみ的了解が、
着ぐるみ的了解
あるんですよ、ある気がして。
なんか VTuber の話を思い出しますね。なんかどこからかその人で、
はいはいはい、
どこからがキャラなのかみたいな、うん、なんかそんな気もちょっとしましたけど。
僕が言うその着ぐるみ的了解っていうのは、うん、着ぐるみの中に人が入ってるっていうのはみんな了解してるんだけど、うん、それをないものとして着ぐるみとして扱うっていうのがもう暗黙の了解としてある。
あ、はいはいはい、まあまあまあ、
だから歌は出たけどアドは出てないよっていう認識が ねメディアとしてある。
はいはいはい、はい、
これ一番よく感じるのがあのデーモン閣下、
はい、
1万50何歳
あって言いますね
みたいな感じで言うじゃないですか、
はい、
それなんかみんなこうちゃんとその設定を守るっていうのがね、
あ、
着ぐるみ的な了解、
うん、
だと思うんですけど、
はいはいはい、
で僕が言ってる予言が成就したっていうのは、はい、実はこのね歌っていう存在なんですよ。歌っていうキャラクターが登場したこと自体が、
あ、
まあ、あの予言の中身。
へえ、意外と前で思った。なんか事件とか事故とかそういう話かと思ったら、
うん、じゃなくてね、僕が注目したのはこの歌なんですよ、
うん、
でこれ曲としてはあの2つあるんですけど、うん、紅白で歌われたのは、うん、新時代、
あー、ちゃんちゃちゃんちゃんちゃんちゃちゃんちゃんちゃんちゃちゃんみたいなね、
はい、吉野部オルゴールがね今日も冴えてますね
あ、もうあの時期めちゃめちゃ聞いたから、色どこでも流れてましたよ ね
コンビニとかでも流れてたよね、
常に流れてたよね。
僕が特にすごいなというふうに思ったのは、はい、私は最強という曲です。
ありましたありました。
ミセスグリーンアップルのね、はい、あの大森さんが多分作詞作曲を担当されてたと思うんですけど、
なんかそういう系でしたよね、なんか、
はい、もうね、大森さん自身が歌ったバージョンもあるんですよ。
おお、
そのセルフカバーみたいな。で、YouTube のコメント欄を見るとね、
はい、
いやこっちの方がいいとか、
ああ、まあまあ、
いやアドが歌ってる方がいいみたいな。
ありますよ。
いやこれはどっちも別の素晴らしさがあってみたいなね。
大体そうですね。
だいたい議論が紛糾するんですよ。
しますよそれ。
この議論が割れる 理由こそがスキゾ人間とパラノ人間の違いなんですよ。
お、今ね聞いてましたね。
はい、今
ミセスグリーンアップルさんバージョンと、
はい、
まあ、歌バージョン、
歌バージョン聞いてもらいました。
聞きました、はい、
ここでゆる哲学ラジオ、
はい、
楽曲紹介シリーズ恒例の、
はい、恒例の、
一旦ここで動画を止めてですね、
はい、
聞きたい方は
あの
YouTube で、はい、聞いてみてください、はい、
聞けましたね、はい
はい、まあ、ここからね、あの皆さんの聞いた前提でちょっとお話を進めさせていただきたいと、はい、
うん、
はい、思います、
うん、
どうでした、ちなみにどっちが好みでした、ミセスグリーンアップル大森元気バージョンと歌バージョン。
好み、
うん、
好み難しいこと言うねいやまず大前提としてどっちも素晴らしかった、
はいはい、
です。
すごいよね、あの伸びやかな歌声がね。
まあ聞き慣れちゃってるからかも分かんないけど、
うん、
まあ、まあ今の映像だけ見てて、まあ、どっちかを取れって言われたら、
うん、
まあこれもいろんな考えが働いちゃうけど、まあ歌さんの方が流行ってるし、
はいはい、あ、じゃああれか、ちょっと質問変えるわ、
はいはいはい、
あの違いはどこにあると思います
言われると思ってさ
怪しい笑いを、
まあありますよ、それは違いいっぱい、
うん、どんなところが違いますか、
まあ、サビに入る直前にいけるかお前らっていうライブバージョン
それライブバージョンだからそれは歌がライブやっててもそれはやるでしょうよ。
違いよ、いやまあ一つは、
うん、
まあもちろん男性と女性なので、
まあね、
まあ
それは
これなんていうんですか、音域とか言っていいんですか分かんないけど、うん、その地声のあれが違うわけじゃないですか、
はいはい、領域が、まあ、キーはね同じでも
キーは一緒だけど
声の質とかがね、そう
男性側が裏声で入れてるところも、
はい、
まあ歌さんの方はちょっと地声の高い声で出せてたりするみたいな、はい、その切り替えポイントみたいなのは、う
ん、あ
まあ違うなぐらい
浅いな
しか分からん、
浅いよ
いやしか分からん。
じゃあちょっとこう違いとか一旦置いといて、
うん、
スキゾ人間とパラノ人間のちょっと話をしたいんですけど、
はい、あしてください。もう
ドゥルーズとガタリのね、
お
あの概念としてありまして、
おうほうほう、ドゥルーズ、
はい、ドゥルーズ発なんですよ。でそのドゥルーズ発の言葉を日本に輸入して、
はい、
スキゾとパラノというふうな分かりやすい言葉として、うん、
はい、
提唱したのがこの浅田さん。
そうなんだ。
で1984年の第1回新語大賞の銅賞にスキゾとパラノというのが選ばれています。
そうなの、
はい、
じゃあ全
時代だからあの最初にオシンドロームって言ったのもあの別に無駄なことじゃなくてあのこれ新語大賞の銅賞を取って
るんですよ。そのぐらいじゃあこの世代の人は意外とあ
知ってる、
あったなあったな、
あったそんな言葉っていう、
そのぐらいじゃあ、はい、ベストセラーっぽくなったんだ。
もうこれもベストセラーですし、
あ、まあ、これを引用した言説とかが流行ったんだ、
うん、あとまあこの浅田さんの有名な著書としてはこれの後に書かれた構造と力っていう、うん、これもまたね面白い本があって、
はい、
これ最近文庫化されたんですよ。
ああそうなんだ、
構造と力ね、
すごいね今、
はい、
うん、
で、
はい
はいはい、じゃあスキゾとパラノって一体何なのと、
何なの
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 スキゾというのは、
ああ、
まあ、略語なんですよ。
ああ
スキゾフレニーっていう言葉があって、
スキゾフレニー
これ分裂症っていう意味です。
あ分裂症、
はい、
分裂症あんまちゃんとよく分かってないけど、うん、
これをこういう病気のことを分裂症って言っちゃいますとかっていうと少し誤りが出てきてしまうので、
はいはいはい、
分裂症的、
うん、
っていうね、
うん、
あの言い方をします。
だから分裂症はそうだという話はないですよね。
あそうですそうです、うん、で、はい、パラノというのはパラノイア、というもの、これ妄想症とか編集症、何かにこう偏って入れ込んでしまうような、
パラノイアって言われるとなんか聞いたことある気がする、
うん、というのがあって人間には2つのパターンがあると、
はい、
それはスキゾ的な分裂していく人とパラノ的なあの妄想する人がいる。でじゃあどういう人なのかっていうと、パラノ人間というのは過去のすべてを全部統合化インテグレートして背負っているような人、
う
ん、
ほう、
どういうことかというと、この闘争論の中であったのは、
はい、
もうすでに10億円持っている過去からの積み重ねで、
うん、
まあ、その株取引とか、
うん、
なんか会社立ち上げてとか、
うん、
で10億円持ってるのに、
うん、
ケチなんですよ、吝食家で、
はいはいはい、
あと10万貯めたい、あと5万貯めたいみたいな感じに 血眼になっている、
まあいらっしゃいそうですよね、
うん、お金に対して編集している、うん、パラノ型の人間と、
うん、ほう、これパラノ型なんだ、
はい、
はあ、
これはずっと過去のすべて、今まで自分がやってきたことすべてを統合して持って、うん、10億円として持ってるんだけど、うん、まだ統合したい、この時点でもまだ貯めたい、
はいはいはい、
っていうですね、
はい、
のがパラノ人間、
パラノ人間、はいはいはい、
でスキゾ人間というのは、うん、この逃走路の中の記述だと、うん、その都度時点ゼロで再化している人、
再化、
再化、再というのはあのここと ここの再、
あ、はい、今出ました、はい、もうずっと動物さんが出ました、
差が異なる、差と異なるね、
はいはいはい、
で再化していると、
はい、もうずっとヒポポタマスじゃなくて リノか、リノの方が出てました、はいはい、
常に今の状況を鋭敏に探りながら、はい、一瞬一瞬に全てをかけるギャンブラーのタイプ、はい、
はあ、
これ例えばじゃあ、え、そんな、じゃあ10億とか自分持ってないし、
ああ、
別にギャンブラーでもないから、うん、自分パラノ人間でもスキゾ人間でもないなっていう風に思う人がいると思うんですけど、
うん、
例えばじゃあパラノ的な仕草ってどういうものがあるかっていうと、うん、例えば、国立とかの4大学に出て、
うん、
4年生大学を出て、
うん、
働いて、
うん、
で結婚して子供とマイホームを持って、うん、で子供の教育にもお金をかけて、
うん、はい、
みたいな感じで一つのこう物語として、
うん、
自分の背負っていくものを増やしていく、
うん、
マイカーのローンもある、マイホームのローンもある、
はいはいはい、
子供の教育費もかかる、
はい、
けどこれを脱ぎ捨てることはできない、
うん、
このまま背負っていくっていうのはパラノ的な人間です。それに対して大学、まあ行くは行くけど卒業できればいいかなみたいな感じ、うん、で出た後もそんな就職とかしないで、
うん、
結婚とか子供も、うん、ね、あの産んだりとかしたりとかしないで、
うん、
ただただ遊んで今楽しければいいかなっていう、
はいはいはいはい、
車とかも別に東京住んでるからいらないし、
うん、
家も賃貸でいいかなみたいな、
うん、
そっちの方が何かあった時にね、
うん、
災害とかあった時に大変だし、う
ん、はい、
もうすぐ、
はい、
あのどっか引っ越せるようにしよう、
うんうん、
でもう子供とかも教育とかかかるし、
うん、
いろいろめんどくさいから、
うん、
じゃあそしたら自分が好きなこと、自分の友達とかと、
うん、
キャンプとかに行った方が楽しいし、
うん、
自分が好きなことをやって一人でやってった方が身軽だし、はいはい
はいはい、まあどっちもわかるね、うん、
超楽しい、
あ、分かる分かる、
っていうのがスキゾ的な人間です。
ああ、まあなんとなく分かってきたかも、
うんうん、っていうのが妄想症的なものと分裂症的なものがあります、
うん、
あとね、なんだろう、お菓子で言うと、
うん、
カッパエビセンってパラノ的だと思うんですよ。
え、どういうこと？
あれってやめられない、止まらないじゃないですか。
ああ、まあそうですね。
マイホームのローンもやめられない、止まらないじゃないですか。
そうですね。
はい。
いや、もうそうですね、はい。
はい。だからカッパエビセンってパラノなんですよ。
そうなのかな。そうか。
はい。
まあ、そうね。はい。
で、また一袋取っちゃうみたいな。
ああ。
またカッパエビセン開けちゃったよって
。カッパエビセン自体がどうか分かんないですけど、多分マーケティングしてる側はパラノ的なものとしてカッパエビセンを手に取ってもらって、
う
ん、
はい、
今後も止まらないでいてほしいと願ってるかもしれないですね。
そう、
あ、
スキゾ的なお菓子とは何かみたいな、
あー、むず
だと、
うん、
例えばカッパエビセンを買うはずだった百何十円を、
うん、
例えば駄菓子に買って、
うん、
駄菓子を買って、
うん、
駄菓子をこういっぱいこう食べて、
うん、
次はこうヨーグレット食べようかなとか、モロッコヨーグルを食べた後に、カバイシさん太郎食べてみたいな感じで、
どんどんどんどん試していって、
そう、どんどんどん試していって分裂していくお菓子が、
あ、
まあ、あとガムとか、
はい、
噛んでって味しなくなったらもういいや捨てようみたいな感じで、
はい、
また新しいガムなのかまた違うお菓子なのかを探していく、
はいはい、
その都度都度で違うように変化していくのが、
うんうん、
スキゾ的なお菓子です。
はい、
なんか今、
まあなんとなく
腹落ちして、
なんとなくね、はい、まあ
いい芯を食った例えも慶喜から出てきそうな感じが、
あ、まあ、うん、そうそうね、例えというかちょっとエピソードトーク思い出したって感じですけど、
どうぞどうぞ。
思い出してたのが、
うん、
この間ね、
うん、
あの僕の前の会社の先輩、
はい、
まあですごい仲良かった人と久々に飯食って、
うん、
で今その人は、まあ、もともとねすごいできる人だったの、
うん、
すごいできる人で、
はい、
仕事が、
うん、
めちゃめちゃ信頼されて、若いのにもう結構階段登ってってて、
出世ペースで
出世の声で乗ってたけど、はい、なんか 結構その、まあ、要はチャレンジングな人で、うん、で辞めて、うん、別の会社とかでもそういうことやってて、
ほうほうほう、
で今ちょっと起業してやってる人がいて、
へ
で、まあ、もう憧れの、ね、うん、先輩みたいな感じで、もう大体一緒に在職した時も何聞いても、
うん、
大体答えてくれるし、はい、でまあ、答えがないとしても数の場ですごくその理路整然といろいろ話してくれて、
うんうん、
僕の至らないとことかもすごい指摘してくれたりとか、うん、まあ、まあ、答えというか、うん、一定のビジネスとしての答えを、ね、出してくれる人で、まあ、割ともガツガツ系な感じの人、
はい、
まあ、だったんですよ。で今起業してジャンルも結構その生成 AI とかの分野で、うん、で
最先端ですね。
最先端でキャッチアップとか大変そうじゃないですか、分かんないけど、目標としてはやっぱあの IPO とかを目指してるわけですよ。
うん、 IPO って何ですか。
あの、まあ、上場とかを目指して頑張ってるんで、あ、
はいはい、
まあ、いわゆるスタートアップ、
うん、
まあ、あの結構多分でかい今赤字出しながら、
うん、
出資してもらいながら、
はい、
でも上場することでドカンとキャッシュをね、
うん、
あの解消しようぜみたいな、うん、そういう感じで、
ほうほうほう、
やってる、まあ、ザ典型的な、うん、はい、みたいな人がいて、それこそこの間、まあ、久々に会って飯食った時に、最近俺あの幸せが何か分かんなくなってきたって言ってて
あ、やばい、
ずっと自分はなんかそうやってもともとね起業したいと思ってたし、うんうん、でだから会社も頑張ってたしいろいろ経験積んで、で今起業して、
うん、
でも起業家としてはクソ雑魚だってことが分かり、でも今どんどん経験積んでみたいなことをやってんだけど、あのふと、
うん、
まあ、自分ってまあ幸せに死にたいなと思ってるんだけど、
はい、
俺が今幸せに感じる時ってどういう時だっけとかを考えた時に、うん、この社会的な成功とかがどうつながるのか、その幸せに、
うん、
が今分かんなくなっちゃったっていう、まあ、それ、うん、これまでの先その先輩から、
はいはい、
信じられない
あ
のことが出て、僕がむしろ聞かれるみたいな、
あ、
いつ幸せを感じてるとか言って
怖い怖い怖い、
いやって言ってたんですけど、でもなんかそれもちょっと多分パラノ的な人間だったんですよ、
うんうん、そうだね。
で、まあ、僕とかも、まあ、割とまあ多くの人はそういうパラノ的なその、うん、いわゆるその大学を出なきゃとかさ、
はい、
でいいとこに就職しなきゃとかさ、うん、もう思ってる人って多分おそらくパラノ、まあ、大枠としてはパラノ的な人生を送ってると思うんですけど、はい、さっき言った、まあ、妄想古代書みたいな意味があるって言いましたけど、うんうん、今ちょっとさそのパラノ的なストーリーの中で生きてたのに、
う
ん、突然ちょっと今なんか
そう、ね、
あれこれただの妄想なんじゃないかみたいなのに、うん、ちょっと気づき始めてた先輩がちょうど、ね、ちょうど4日ぐらい前にいたなと思って
結構最近だった、
はい、結構あの火曜日だから4日前ぐらいで、ね、
おうおう、
火曜日の夜飯食ってたんですけど、っていうのを今思い出してて、
うん、
あ、まあ、確かにその社会的な成功しなきゃってでもなんか思い込んでるんですよ、
うん、
その人も僕も。でもなんかその人がこれってなんか誰に言われて何のために俺はそう思ってやってるんだ、
パラノ的な苦悩だな、
そうやってるんだろうねって言ってて、
うん、
はあみたいなでもなんかパラノ的な苦悩だな、まさにパラノ的な人生を送ってきた人が今突然ちょっと、
うん、
あれって思い始めてると思って、
うん、
本当に妄想だったかもしれない、この俺が社会的に成功しなきゃという、
うんうん、
なんか焦るような気持ち
は、
はい、だったのかもしれないみたいなこと言ってて、おパラノ的だって今ちょっと思ってたって感じです、
うんうん、そうなんですよ、うん、これねこの闘争論の中にも、うん、まあ、予言として続くんですけど、うん、今後社会はパラノ的な人間よりもスキゾ的な人間の方が暮らしやすくなる、
うん、
っていう風になっていくんですね、
はいはい、
さっきの予言で言うとパラノ人間からスキゾ人間へ、
うん、
住む文明から逃げる文明へ大転換、
うん、あ言ってたね、そういえば、うん、
だからそのマイホームとかその社会的な成功をしたり、
うん、
スタートアップ企業を作るっていうのも一個マイホームだと思うんですけど、
うん、
もうそういうのをこう作ってそれをこう大きくしていく、
そうだね、
保守していくっていうところはパラノ的な、
パラノ的だな、
うん、ものなんですけど、うん、こう逃げる文明になってくる、これも闘争論って名前ですけど、はい、もううまくいかなかったらやめみたいな、
うん、
あのねこれなんでその闘争した方がいいかっていうと、逃げた方、
闘争した方がいい、
逃走した方に、あ、そうだね、いいって言うとあれだね、逃走する方が優位になっていく、
なっていくこれからの社会はってことかな、うん、
その理由は、はい、そっちの方が楽しいからっていうふうに書いてあるんですよ、
まあ、シンプルですな、
うん、
はい、楽しい方に傾くのはまあ、
そうだから
そうだ、
会社やってって楽しくなくなったからもういっかなみたいな感じでもうすぐ畳んじゃう、
うんうん、
でまた次新しい 楽しいことを始める、
うん、
みたいなのがスキゾ人間ですね。
うん
だからそれでこう多分やりきろうと思っていろいろやりくりするのが多分パラノ的な努力になると思うんですよ。
ああそうだね。だからそうそうそうあれだよね、パラノ的な行為とか、うん、さっきちょっと言ったけどなんかそっちの方がピンとくるかもな
ん
か、
うん、
まあ大枠としてパラノだけの選択をしてる人とかあんまりいない、
うん、そうそうそうそう
けど、まあ、パラノ的な人でも、
うん
まあ、例えば分かんないけど嫌になったから会社辞めるとか、
うん、
なるのはスキゾ的な行為を取ってる、
スキゾ的ですね、
けど、うん、トータルでは言うてそれでもまだ、
うん、
もっとお金もらってマイホーム建てて
そうそうそう
家族を持ってとかなんかそういうこと考えてるから、うんまあ、トータルではちょっと
そうだから一個大きい会社に入って、うん、何十年もさ、
うん、
その同じ会社で働き続けるっていうのは、うん、意外とパラノ的にも見えるんだけど、うんじゃあそれ楽しいからやってて、うん、でいろんな部署やって、
うん、
で働きながらもいろんな、ねうん、趣味をやってるみたいなのは結構スキゾ的
っぽいよ、ね
うん、ですしもうこれ転職してもっとこう自分のライフステージを上げるためにいろいろ転職してっていうのは結構パラノ的な構造になります ね、
うん、ね分裂してるっぽく見えるけどトータル、う
ん、トータルは通ってる
パラノとして通ってるって感じ
だね、はいっていうのを、まあ、分析してたのがこのスキゾとパラノというものなんですけど、
はい、
じゃあ2つの楽曲、
はい、
大森元貴による私は最強と歌による私は最強、
はい、
どうなんだと
はまだ繋がってませんよ
今回のね、まあ、結論としてちょっと楽曲に触れたいんですけど、うん、まず僕が着目したのはその歌として紅白歌合戦に出て、
うん
中身としてのアドさんはその次の年に初出場という形になりました。これをまず歌とアドというのが分裂してるんですよ。
ああまあそのしてますな、はい、
大森さんの場合は、
はい、
歌う大森さんと出てきた姿形としての大森さん一緒じゃないですか。
一緒ですね一緒です。
これパラノなんです
パラノだな、うん、
それに対して分裂してるんですよ歌というの
は。歌さん知ってますね。
だからあれはすごいスキゾ的なキャラクターが歌ってるんですね
ああ。
これ僕ワンピースフィルムレッド見てないんですけど、
はい、はい、見てない、
はい、見てないんですよ、
はいはいはいはい、
見てないんですけど、はい、この歌というのが、まあ、その悪魔の実の能力でその歌ったなんかこう世界にあの聴衆をなんか連れて行ってしまうみたいなめちゃくちゃ怖い能力を持っていてなんかそれでこう自分が理想としてる世界をなんかこう体現しようとするみたい
なんか歌で洗脳できちゃうみたいな感じ
そうそうそう多分そうだと思うんだよ。でそういう現実世界とその理想とする世界の圧力に苦しむみたいな多分そんな話だと思うんですけど、
はい、
でまあその中で私は最強という歌が歌われたんですけど、うん、歌の方の MV、うん、ミュージックビデオを見ても、
はい見たね
うん、なんか私は最強って歌ってるけど、うん、なんかちょっとこう強がってるみたいな感じがしませんでした。
あーまあ PV の映像になんか最強感あるのはあんまなかったですね。
あんまなかったっすよね。
なんかねウェイトリフティングしてるとか
ね
なんか
そんなマッチョイズムではなかったですよね。
ボコボコになんか殴り飛ばしてると か、うん、なんかそういうシーンは全然なかったね。なんか
子供がなんかこう、うん、暗い部屋でこうテレビをこう見ているシーンとか
あまあでもなんか少なくともなんかちょっととぼとぼ歩いてるような、
ね、
なんか印象があった
ありましたよね。
ありましたね、はい、
で場面がすごい入れ替わるんですよ。
うん確かにな
んか象になんか座って歩いてたと思ったら
った
なんか違う動物がまた出てきてみたいな。
ああはいはいはい、はい、
これ場面としてのスキゾなんですよ。分裂してるんですよねストーリーが。
確かに全然つながりなかったね。
そう
突然なんかいろんな動物出てきたりとかしたもんね。なんか突然、
ね、
でなんか部屋っぽいとこになったり、
はい
衣装も変わ衣装というか、
うん、
着てる服も変わったりとか、
あ、年齢とかも変わるんですよ。
あ
だそういうなんかこう分裂したミュージックビデオなんですよ。
確かに分裂してるねストーリーがあんまり、
うん、でテレビがね出てきてなんかこうテレビがこうなんか昔の絵文字みたいな昔の顔文字みたいなさ、
うん、
絵文字
あったかも、うん、
みたいな怒ったり泣いたりみたいな
あった
パパパパパって表情が切り替わる。
あったあったあった
あれもすごいスキゾ的な演出だなと思って。
あ
表情がこうなんかこうさっきまで怒ってたかと思ったら笑ってる、
うん、
そしたら泣いてるみたいな、
うん、
すごい感情の入れ替わりが激しい、
はいはい、
これすごいスキゾ的な表現なんですよね、
うん、はいはいはい、はい、
で僕が注目したのは歌声なんですけど、
はい、
このねスキゾな歌声
スキゾな歌声
だと思うんですよね。
アド
さんの方が大人っぽい歌声だと思ったら急に子供っぽくなってしっとり歌うのかなと思ったらガ ツンという力強い声に。
そう言われると、あー、なんか僕ただなんかアドさんの歌い方の特徴かなぐらいで思っちゃってたんだけど、うん、まあ、確かになんかなんだろう、歌い方がさ、なんかちょっとこもったような低い声で歌ってみたり、
うん、
と思ったらなんかスーッと通るような、はい、なんかそのままの声でなんか高い声で歌ってみたりとか、うんうん、そういうのがありますよね。確かにさっきあったね。
そうなんですよ、うん、これアドさんしか多分できないと思うんですよね。
あー、まあ、それがいい特徴で、
うん、
アドさんとしての特徴だし、
そう、
歌の曲としての特徴だし、まあ、それがだからみんな魅了してるのかもね、もしか
したら、うん、特にね、その2番の
あんまそう聞いてなかったな
無理はちょっとしてでもから腐るでしょうの、うん、あの展開、僕最初に聞いた時鳥肌立つぐらい、
あー
すげえって感動したんですよ。
めちゃめちゃ曲調変わりますもんね。
そう。
だし歌ってる感じもね。
そうそう。
歌ってるなんかトンなんかトントントントントン。
ちょっとなんかメルヘンみたいな。
ああみたいな。急にちょっとどうなんだ、童謡じゃないけど。
童謡っぽい。
からと思ったら腐るでしょー。
そうみたいな ね、うん、なる。
ちょっと今のは誇張しすぎました。
あのね、その好きだな分裂的なのが、
うん、
その一つ。パッケージとして成立してるっていうのが、まずその歌い手としても分裂してるし、ミュージックビデオも分裂してるし、歌声も分裂してる、
まあ、してたね
というね、これがね、あの曲のね素晴らしいところだなと思って、
はあ、
大森さんの歌声もめちゃくちゃ綺麗なんですけど、パラノ的なんですよね。もう最初から最後までもう元木大森が出てるんですよ。
確かに歌い方とかも割となんていうか、まあだからずっとクールに歌ってる、そうそうそう、歌えちゃってる感じはするね。確かに。
だからまあこれがどっちも良さなんですよ。パラノ的な良さとスキゾ的な良さっていうのが、うん、まああるなと。
あ、はい。
あの関心に浸るのやめてくれます。結論めいたことを言いますと、うん、あのアドさんの歌声とかってすごいんですよ。
すごいね。
すごいし、うん、多分今後出てきたとしても。アドのパクリだなって言われて終わりだと思うんですけど、ああいう歌声が、うん、じゃあ例えばさ津軽海峡冬景色とかが歌われてた時代に あの歌声が許されてたかっていうと、そうじゃないと思うんですよ。
あ、もしそんな人いなかったし ね、 実際 ね、 ね、
うん、だからもっとあなた自分の声を持ちなさいみたいな、
あ、
なんで急にあなた声変えたのみたいな感じに言われてたと思うんですけど、うん、今これがパラノ的な社会からスキゾ的な社会に移り変わったことで、うん、あの歌とアドというのが許される社会になったんだなと。
あ、そう、なるほど、
はい、
そう考察、
はい、
は
じゃないかなと思って、このさっきの予言ですよ、
うん、
パラノ人間からスキゾ人間へ、
はいはい、
住む文明から逃げる文明の大転換がというのは、この
音楽史において今起きたんじゃないか。
そう、
予言さ、成就さんしたんじゃないかと。
歌がその成就の元となったんじゃないかというふうに考察したわけですな。
で、まあ、それもおね、歌ってるだけだったらね、勝手に誰かが歌ってろって感じだけど、うん、それを聞いてる僕たちが支持してこんな風にアドさんが売れてるわけですからね、
うん、そうですからね、
ねえ、ね、このメルヘンチックの東本願寺で、ね、やってみたりも
ね、
ストーリーがねバラバラな気しますけど、それももしかしたら演出だったのかもしれないね、
うん、
東本願寺でなんでやったの？
いや、それは分かんないよ。
いや、分かんないけどさ、なんかどっちかっていうとなんかさ、やっぱりそのストーリー的に考えちゃうとさ、
うん、
なんかアドさんって僕やっぱネットから出てきた人のイメージがあるから、はいはいはい、どっちかっていうともっとなんか電子的な、
うんうんうん、
なんか光バチバチなイメージがあるけど、
はいはい、確かに夜遊びとかは
夜遊び、うん、
その
あ夜遊び出たみたいな見たわ。
2年、うん、2年前かな、
うん、
は東京都内にある、うん、めっちゃ本がいっぱいあるステージで、
う
ん、あの歌ったんですよね。
おその
文学をテーマにしたユニットなんで、 あれが
はいはい、ああ言ってた、ああ前ね、うん、ちょ別のとこ言ってたね、
うん、っていうのなんで、まあそこはストーリーですよね、一つ
の。それはストーリーだな、
うん、アドさんが多分24年の最初とかに、はいはい、歌ってたのがちょっと和風っぽかったのかもしれないですし、
あ、そういうことか、そういうこと。
楽曲のその雰囲気に合わせたのかもしれないです
し、そっちはもしかしたらちょっとあのパラノ的な感じだったかもしれないけど、
はい、に当てはめられたのかもしれない、
かもしれないけど、
けどちなみに僕が調べると、うん、この歌のこの私は最強にスキゾパラノ分析をぶつけてるのは、うん、あのいなかったので、
お、
僕が初出でございます。
そうですよ、これ動画、はい、 出たらもうね、はい、もう証拠ですからね、
はい、
今言った時間とか大丈夫ですか？1ヶ月遅れて出ますけど
いいよいいよ
この間に世界的権威とかが言い出すかもしれないですよ。
あ、言い出すかもしれないね、うん、2月3日
に2月3日にいましたからね僕たちは、はい、2024年の
行っております
から、ね、行っておりますからね、はい、取らないでください
ここはねちょっと権威をパラノ的に守って、
うん、パラノ的に守っていきましょう、はい、そうですよ、僕がいましたからね、僕が
言ってないよ、お前は言ってない、あれあれここ分裂してないんだ、あれあれ
スキゾ的じゃないですか、スキゾ的じゃない2人で1つなんですか、いやいやいや
違う違う、そんな分裂じゃない、
ここスキゾ的だった、
ここもう離れてますから、ここ
そうなんだ、はい、スキゾ、僕パラノ的なパラノ的なラジオを目指してた、
統一的なラジオを目指してた、
目指してた、
あ違う、ここ全然違う、これスキゾなんで、
じゃあうちはスキゾ的ラジオなんだ、ああ
ということで、はいはい、今回これで終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。